ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部教授の野地澄晴さんです。野地先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は野地先生がこれまでなさってきた研究についてお話しいただきました。ハナカマキリの研究からカマキリの餌として入手したコオロギの研究に移って、そこから発生と進化のメカニズムが分かってきたということでしたが、今先生が力を入れているのはどんな研究ですか？
先週コオロギについてお話ししましたが、一つ付け加えておきたいことがありまして、
はい、
というのは、我々地球上40億年かかって生命が進化してきましたけども、その誰かが遺伝子をいじって、何かしたっていうことではなくて、ほんの少数の遺伝子から多分現在の遺伝子まで自分で遺伝子を作ってきてるわけですね。
自分で作ってきている、
はい、遺伝子を1個増やしては、あるいは2個増やしては別の機能を持たせるということで現在まで来て、我々人は約2万3000の遺伝子を持ってます。で、面白いことに、その2万3000の遺伝子の基本的な遺伝子は昆虫も人も同じなんですね。で、なぜかというと、まあ、極端に言うと元々のその出発材料が同じなんですね。で、そこからできてくるものってそんな突飛なものはなくて、一見我々姿形は全然違うんですけども、それを使ってる遺伝子は実は非常によく似てるんです。で、そのことから、実はその昆虫であろうと人のモデルに、単純なモデルになりうるという、そういう新しい概念が、現在生まれてきています。したがって、そのコオロギの研究というのは実は人を研究していることとそんなに差はないんですね。
うわぁ、そういうものですか。びっくりしました。そして先生の研究の中に RNA 干渉というのが出てくるんですが、まず RNA っていうのは学校で習った記憶があるんですけど、改めてご説明いただけますか？
生物は主にタンパク質でできてますが、そのタンパク質は RNA というものからできてきます。で、その RNA は実はその遺伝子 DNA からできてくるんですけども、
はい、
その RNA、 DNA からできてきた RNA は、非常に DNA に似てるんですけども、物性、物理的な性質は少し違ってるんですね、
はい、
で、その RNA というのは通常1本の DNA は2本差なんですけども、
はい、
RNA は通常、1本差なんですけども、それを通常メッセンジャー RNA、 伝令 RNA と言い方をしてます、
はい、
そこからタンパク質ができてきます。で、それが、まあ、RNA なんですけども、その RNA 干渉というのは、
はい、
1本差ではなくて2本差の RNA がその細胞内に入りますと、
はい、
それに対応する、メッセンジャー RNA、伝令 RNA を分解するという性質が細胞の中にありまして、そういう性質は実は植物から人まで持っております、
はい、共通のものなんです
ね。共通のものです、はいはい、
この RNA 干渉というのは例えばどんなことに応用できそうなんですか？
例えば細胞ががんになる遺伝子があったとしましょう、
はい、
で、それはがんの原因になるタンパク質を作るわけですけども、
はい、
そのタンパク質の RNA をこの2本差 RNA で、分解してやると、がんの原因のタンパク質ができなくなるので、
はい、
がんの治療に使えるというふうなことにも使えます。
あ、何々を働かせないという仕事をそういうふうに使っていくわけですね。
はい、そうです。
あ、これは確かに将来有望な研究になりそうですね。さらにコオロギの研究でも進展があったそうですが。
はい、その、RNA 干渉法という方法を利用してコオロギの遺伝子をの機能を抑えることによって、どんな現象が起こるかということを調べることによって、コオロギがどのようにして、発生してくるか、形を作ってくるか、あるいはどのようにして再生が起こるかということを がかなり分かってまいりました、
はい、
で、まあ、そのことによって少女バエとは、異なる発生形作りをするんですけども、その使っている遺伝子は基本的には同じなのですが、
はい、
コオロギは少女バエとは全く異なる使い方をしているということが分かってまいりました。
ものは一緒だけれども使い方が違う。
そうですね、はい、でそれは結局我々基本的には同じものを使って、人は人になってますけども、同じものを使ってコオロギはコオロギになっている、あるいは少女バエは少女バエになっているけど、その使い方が異なることによって、違うものになっているというふうに考えています。
では野地先生はコオロギを使ってどんな研究をやってみたいですか？
先ほども最初に言いましたように、コオロギは人のモデルと考えられますので、
はい、
これを使って薬の開発とか、病気の原因とか、そういうことに医学的な面に使っていけば非常に人類の健康に貢献するのではないかと考えています。
では今後もコオロギの研究は続けられるんですね。
我々のところで開発してきた新しい技術とか研究の成果を、世界に広めていくことが私の一つの役割だと考えてますので、これからはいろんな情報を世界に向けて発信して、コオロギ研究者の仲間を増やしたいと思っています。
はい、また RNA 干渉の技術は昆虫以外の生き物にも応用できるんですか？
はい、先ほど申しましたように、RNA 干渉は生物において共通なので、この現象を利用して、植物の改良とかもできることになります。
徳島大学には農学部がありませんから、農業に関する研究も工学部が担っているということになりますか？
はい、昆虫と植物というのは切っても切り離せない関係がありますので、我々は昆虫の遺伝子を植物に入れることによって新しい殺虫剤を作るという研究をやってまいりました。でそのために、我々は、やはり植物の遺伝子操作も行う必要があったので、植物についてもいろいろ研究をしてまいっています。で直接農学という形にはなりませんけども、我々の現在開発している方法は、農業植物に関する基礎的な研究に使えると考えています。
RNA 干渉をその植物に利用して今までどんなものを作ったりとか、どんな働きを持たせたりしてるんですか？
まだ具体的にはありませんけども、例えばトマトを鉄化して置いとくと、すぐに普通は腐ってしまいますけども、
そうですね、摘み取ってしまったらあとは腐ってしまいますよね、はい、
それをある操作をすることによって RNA 干渉を使うことによって、長い間新鮮なままで置いとくことができるようになります。
へー、これはまた画期的ですね。他にもありますか？
現在まだこれはもちろん実用化されてませんけども、害虫を殺すような RNA 干渉法を用いますと、それを植物に入れときますと、害虫がもし植物を食べた場合に、害虫はそのことによって、死んでしまいますので、非常に画期的な環境に優しい殺虫植物を作ることができます。
やはり工学部という範囲だけでは収まらなくて、いろんなところとの連携というのが必要になってきますね。
はい、そういうわけで徳島県は農業立国として、頑張ってますので、
はい、
我々は徳島県と協力して新しい農業を目指したものを生物工学科にも学科内のコースとして新しく作っていき、工学と農学が同時に勉強できるような環境を作るように現在努力しております。
県と協力体制を築いていくと、やはり大学側としてもいろんなことができるようになりますか？
はい、我々が持ってない植物の栽培の知識とか、それ以外の知識も、植物に関するものは徳島県にいろいろございますので、
はい、
それを応援していただきながら我々の工学と結びつけることによって、新しい農工連携が成立すると考えています。
これから徳島発でいろんな研究ができそうですけれども、例えばこんな方向に行きたいなっていうのはありますか？
現在考えてますのは、今話題になってますけど植物工場という考えがあります。
植物プラントとよく言われるものでしょうか？
そうですね、例えば工場の中のような形で新しい人工的な環境で、植物を育てることによって、植物を無農薬の植物や非常に栄養価の富んだ植物を作ることができるようになりますので、またその環境や気候に左右されなく、植物を作ることができるようになりますので、安定にいろんなものを供給できるようになります。
それは徳島県としてもこれから考えていかなくてはいけないことかもしれませんね。
そうですね。それで、我々は現在、徳島県と協力しまして、植物工場推進検討会というのを作りまして、現在次の、新しい農業を目指した徳島県の初の、新しいものを模索しているところであります。
はい、それでは最後にラジオを聞きの皆さんに野地先生からメッセージをお願いできますか？
はい、我々は生物工学科で生物に関する基礎研究を行っていますけども、我々の研究は必ず医学や農学に結びつく研究でありまして、そこからその境界領域から新しいものが生まれてくる非常に新しい学科だと考えています。
はい、
生物工学に興味を持たれた方はぜひ一緒に研究や開発を行っていければ非常に楽しんではないかと思っています。
お話は野地澄晴先生でした。ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学工学部教授の大野康夫さんです。